2号議案についてちょっとお聞きしたいんですけれども、これ取締役になりたいということが3人並んでるんですけれども、これ採決の前に今まで取締役をやってて、また再びやりたいということなんで、これこの会社株主に多大な迷惑をかけて、しかも市場から信用とか信頼を失ってると思うんですけども、ここで株主に謝罪をしてから意気込みかなんかをちょっとそれぞれ語っていただきたいんですけれども、ということと、あと、この2号議案の中の1と2に、責任限定契約っていうのが書かれているんですけれども、これ、責任限定限度額が300万円っていうのはどういうことなのかっていうことですね。で、取締役っていうのは、職務に伴う責任があるのは当たり前のことで、取締役にはなりたいけれども、責任は負いたくないっていうのは子供の論理だと思うんですよ。それで、取締役がデタラメな経営をされると、株主は多大な迷惑を被るわけでして、失敗したら辞めりゃいいってことじゃ困るんですよ。で、先ほどの話を聞きますと、この去年の関根と山科という人は、責任も取らないで辞めてったわけですよね。これ無責任極まりないと思うんですよ。で、この取締役になりたいという2号議案にある方々は、この取締役の責任というのをどう考えているのかということをお聞きしたい。それで、なんで300万円なのかというのも説明してもらいたい。16ページに取締役の報酬について書いてあるんですけども、これ、去年の経営はもうひどいと思うんですよ、株主からしてみると。それで、この額っていうのはちょっと無能な割には高すぎるんじゃないかと思います。経営っていうのは結果責任なわけでして、あれだけの特損を出したわけですから、で、経営に失敗したわけですから、取締役がこれだけ報酬を受けているっていうのはちょっとずうずうしいんじゃないかと思うんですけども、その点について意見をお聞きしたい。それと、あと、IR 資料なんですけども、出されてるんですけども、非常にわかりにくいんですよ。で、去年とか一昨年とかの株主総会でも、主婦の方とかが質問されてたと思うんですけども、本当に一般の株主がわかるようにしてほしいんですよね。IR 資料とか見て新たに買おうとかっていうのは、普通の個人の株主ではちょっと買えないと思うんですよね。ちょっと意味がわからなくて。もっと噛み砕いてわかりやすい IR 資料の発表をしてもらいたいっていうのは要望です。それとですね、あまり言いたくないんですけど、株価がとんでもなく下落してるんですけれども、これ、株価について聞くと、株価は相場が決めるものとかっていう想定問答書にあることかなんか答えられると思うんですけれども、そういうことを聞いてるんじゃなくて、あなたが経営してることによって株価がこれだけ下落して、ここにいる方もそうだと思うんですけども、無敗の会社を応援してる人なんですよ。だから、これだけ無敗の会社を応援してる人に多大な迷惑をかけたんですけども、そういう株主に対して一体どう考えているのかっていうことを説明してほしいということと、あと、してないと思うんですけれども、これだけ株価が下がると、これ裏で不正行為をやってるんじゃないかっていうことを疑いたくなるんですけども、これ、例えば大株主の人が第三者に貸し株をして、で、業績が悪いわけですから、その後株価が急落するわけですよ。で、第三者に貸し株をして、その人が空売りをして、株価が下がったところで買い戻して、大株主に返すとかっていうこともできると思うんですけども、そういう、もうこれだけ時価総額が数千億円とか吹っ飛んでると思うんですけども、この間に空売りをもししてたらすごい利益になってると思うんですけども、そういうことは一切してないかということについて答えてください。
まず、多分質問の大前提になっているのが、ここにある取締役の、候補者っていうのが、取締役になりたい人というふうに、というご発言がありましたけど、 少なくても私個人に関して言わせていただきますと、取締役にもしならなくて済むのであればなりたくない、これはもうはっきり言わせていただきます。ただし、取締役会からは責任を取る上で、取締役を続けるように、代取りとして、やるようにと言われたので、続けております。その意味では、少なくてもここにあるリストというのは取締役なりたい人リストではなくて、取締役会としてこの人たちに来年1年間、経営を、やらせるべきだろうというふうに考えた上でのリストというふうになっております。経営というのは仕事だというふうに思っておりますので、報酬をいただいて仕事をして、結果を出す、まさしくそういう、ものだというふうに思っております。ですのでここで個々の取締役に、なんであなたは取締役になりたいんですかというふうに、回答を、お願いする、ことはございません。我々取締役会として会社を代表して、今回この取締役の構成で、経営をするのがベストであろうという、ことで、提案させていただいております。責任限定契約に関しては、これは事務局の方から、後ほど説明させていただきます。正直言って私も、いろいろとこの辺の契約に関して、どちらかというと保険会社とかの、いろいろな、ルールであったりとかという部分がありますので、我々が特にこの金額で決めたいということではなくて、ルールで決まっているものであったりとかしますので、事務局から説明させていただきます。それから、失敗したら辞めるということに関しては、辞めるのが一番楽だというふうには思っておりますが、失敗して辞めるということで、辞めた人間がはいないというふうに認識しております。山下にしろ関根にしろ、彼らなりの考え理由があって、辞めたというふうに思っております。彼らがどういう考えなのかというのは、私が彼らを代弁することはできませんので、申し訳ないですが、ここでは、回答を、させていただきます。役員の報酬に関しては、これも株主が雇うものだと思っております。高い安いといういろいろな、意見は正直であるかと思います。ある意味もし取締役をやりたいという人であれば、安くやっていただくべきだと思いますし、あるリターンを期待しているのであれば、あとはマーケットプライスでその人を雇うという、形になるかと思います。IR 資料に関しては確かに改善できる、するべきだというふうに思っておりますが、ここ半年ぐらいの話で言いますと、内部の体制を立て直すということに注力してきましたので、正直そこまで手が回っていなかったというのは、実情です。で、今後に関してはぜひ改善していきたいというふうに思っておりますので、できるだけ皆さんの意見を聞きながら、反映していきたいというふうに思っております。まあ、株価に関しては、これは証券会社から株価市場の決めることだというふうに言えというふうに確かに言われていて、少なくとも経営者がその株価に関して、コメントするべきではないというふうに思っております。ただし、株価が下がっているということは認識しておりますし、株主としては株価が上がることを、期待しているというのも、十分認識しております。まあ、私も株主でもありますので、今の株価というのは決して自分としても、嬉しいわけではないので、株主としても経営陣としても何とか回復できるよう、一生懸命頑張るしかないというふうに思っております。あとは、まあ、不正の有無に関して言いますと、少なくとも、まあ、貸し株に関しては開示事項ですので、貸し株があれば開示されます。ですので、開示がないということで、ご確認いただきたいんですが、そういう貸し株とかは行っておりません。あとは、その他の不正があるかどうかということに関しては、自分としてはそのようなことは、ないというふうに思っています。少なくても、自分自身は株の買うのも売るのも、貸すのも一切やっておりませんので、 少なくとも自分にはそういうことはないと思ってますし、他の取締役や監査役に関して、自社の株の売買、直接的、間接的にもないというふうに、認識しております。必ずしも満足にいく回答にはなってないかと思いますが、
実際問題としてこの関根と山科っていう人はこう辞めてるわけなんですけども、それで本人じゃないからわからないって言われても、結局こうやって豊島役になっても経営に失敗してとっとと辞めちゃうわけなんですよ。ですから今度またこの渡辺太田の二人がなっても同じことが起こるんじゃないかということが危惧されるんですよ。株主としては全くこの略歴しかわからないわけですし、であなたは本当はやりたくないんだけどやるみたいなこと言ってますし、投資している株主としては本当に不安なんですよ。せめて意気込みぐらい語ったらどうですか、経営者として。
はい、取締役を引き行く上での、恐怖というかは確かに必要だと思いますので、そこに関しては、私が発言した後、渡辺さん、太田さんにも一言発言していただこうかというふうに思いますので注目してください。自分自身は、選択肢があるのであれば確かに取締役とか経営者というのは自分が最も望んでいる道ではありませんが、今の会社の状態を考えると、自分が、以外に、適切な候補者が見つかっていない中で、結果を出す必要があるというふうに思っております。そういう意味では、やるからにはきちんと結果を出していくというふうに考えています。少なくても、私以上にスタッフが頑張って、会社というのはトップだけで結果を出せるものではないので、スタッフが頑張ってくれる限り自分が彼らに迷惑をかけないように自分で持っているものは、全身全霊つぎ込んでいくというふうに考えております。ですので自分がやりたいかやりたくないかっていうところに関して言うと、当然選択肢があればやりたくないという答えになりますが、やるからには、きちんと結果を出すというつもりで、います。うちの場合事務局が私がこういう発言をするのは非常に嫌がるんですけど、本音できちんと話をしていった方がいいかと思いますので、そういう回答を、本音のところでの回答です。で、あとは、太田渡辺に関しては、それぞれ、引き受けるからには確かに株主の皆さんが、それでいいのかどうかって判断するために、取締役候補として、の取り組みというのは、一言ずつお話しいただきたいと思います。
はい、渡辺でございます。取締役候補として、挙げていただいておりまして、引き続き取締役をしていただくにつきましては、先ほど郡山さんの方から話がありましたように、まずは、利益を出していく、過剰な、ステップアップというかジャンプアップを望んで 無理なことをしないというのがここ1年の大きな目標だと思って、必要な時期だと思っております。私の、経歴としてましては、先ほどご質問ありましたように、ドコモで、移動機開発の担当はしておりますが、そこで、ちょっとすいません、ドコモ側で得た情報が、そのままここに、すぐ使えるかというと、なかなかそれはお互い、それぞれ守秘の情報がありますので、難しい部分もありますが、できる限り、幅広い情報に基づいて、経営判断、進めるべきかどうか、どこに注力していくべきかというのは、 決定していきたいと思っております。乾杯でございますが、以上です。
太田でございます。私も約2年ぐらい取締役をやらせていただいておりますけれども、昨年は確かに非常に環境がですね、急激に変化しまして、それに対する対応ということで、なるべく取締役会の中では迅速な対応させていただいたつもりでおります。非常にお金のかかる AMF の事業、これを、止めるにあたってですね、かなり慎重な議論を何度も繰り返し、結果としてはやはり、お客様がいなくなってしまった状況の中で止めなければいけないという判断をしながら進めてきました。非常に、取締役、他の方々も多分非常に辛い思いをその時はした、非常に難しい判断を迫られたということで、そういった局面もありましたけれども、私個人としてはやはりこのアプリックスという会社、私も実は昔、キャリアの経験かなりしておりましてですね、いろんな端末ですとかサービスの開発の責任者をやっていた経験もあるんですが、やはりこのアプリックスと会社の非常に重要性、いわゆる、この会社がきちんと継続し成長していくということにおいて、やはり日本の携帯電話にとって非常に必要なことだというふうに思っておりまして、非常に今回は人数が少ない、体制で、取締役会継続させていただくんですけれども、そういった意味では、必ずやまた、出した損を挽回してですね、継続していこうというふうに考えて、今回、候補に、させていただいております。やるからにはとにかく最善を尽くして、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
よろしいでしょうか。
そうだ。責任限定契約についてご説明させていただきます。昨今取締役、社外取締役に対するコンプライアンスですとかガバナンスという面で非常に責任というものが重くなっております。それに伴いまして株主代表訴訟に代表されるその賠償責任というものが重くなっております。そこで会社法の改正が、平成15年にございまして、その中で、この規定につきましてはもうちょっとご説明させていただきますと、まず会社に対する賠償責任でございます。会社に損害が被った場合の、限定でございます。それと、なおかつ善意かつ重大な過失がない場合に限ってこの免責事項となると、ここまでの免責事項とさせていただきますという内容でございます。内容的には、法律に基づきまして、300万円以上または定められた額というのは、この限定期間において一番高かった年収、その方該当する方の年収の2年分というふうに規定されております。社外取締役についてはこのように規定ございます。ですので、300万円か、2年分のいずれか高い方という金額をもって、そこまでで、免責とさせていただくという、契約になっております。説明になってますでしょうか。
100万円とかにしている会社すらあるんで、まだ300万円とするぐらいなので、良心的かと思うんですけども、この会社は突然売上よりもはるかに大きい特損を出したりするわけですし、取締役がちゃんと責任感を持ってやってもらいたいんですよ。それなんで、個人的にはやめてほしいなと思いまして、でそんな亀氏代表訴訟を起こされたら訴訟で勝てばいいだけのことですよね。なんでちゃんと責任持って取締役として働いてください。
他にご発言ございますか。では、他にご発言がないようですので、これをもって、全ての審議を終了し、議案の採決に移らせていただきます。